こびる気持ちを捨てる。見つけた良い点は口に出して表現することで感謝する褒めるという行為になります。口に出して感謝する褒めるが苦手な人は相手を喜ばせることをわざわざ口にすることに対して抵抗を感じる人が多いです。そこにご機嫌を取るイメージを持つからです。これは日本人には顕著な傾向です。シャイな国民性が災いしているのかもしれません。もともと外界とのコミュニケーションが少なかった日本では、読み取り能力が発達し、さりげなく伝えることを尊び、言わずに伝わる方が価値があると思い込んでしまった節があります。そのため、いつの間にか相手を喜ばせることをわざわざ口にすることが、あざとい行為として抵抗が感じられるようになったのでしょう。また実際に相手にこびる気持ちが生まれている場合もあります。相手に気に入られたいから言うことを聞いてもらいたいから、こんな理由で人はついついありがとうを言ったり、人を褒める言葉を安売りしてしまうことがあります。そんな相手にこびる気持ちに気づいたら捨てると考えてください。客観的に公平な視点で人を見ましょう。こういうところいいな。こんなところがすごいな。こんな風に自然に相手を称賛できるところを見つけてください。改めて言っておきます。褒めるとお世辞、おべんちゃらの区別をつけましょう。心にもないことを無理して言う気持ちがある限り、どんな褒め方をしても相手だけでなく自分にもポジティブな効果は全くありません。印象コントロールで効果を出す。感謝すること、褒めること、それが相手にとって良いフィードバックになるには、相手がそれを安心して受け入れられるような印象を与えることです。改めて印象コントロールを思い出してください。柔らかい表情、安心感のある声、適度な距離感など、信頼感や安心感を相手に抱かせるように表現してください。一流を一流にする感謝の気持ち。一流の投資者や経営者は感謝することの大切さをたびたび口にします。感謝の念を覚えることで自分は成長できたと、ここでも感謝の気持ちを持つ人は少なくありません。稲盛和夫氏の経営哲学の書などには、感謝を覚えることにステップアップがあり、幸福感が増し、仕事や人生全般が輝いていった様子がよく描かれています。自分が出会った人や出来事への感謝、今共にいる人への感謝、自分だけでなく相互に関わり合い、助け合っている感覚を覚え始めることで、人は自然と自分を成長させる道を歩めるのでしょう。一流は感謝の気持ちを持つことで自らを一流にしたのではないでしょうか。しかしながら、そういった一流の経験に照らし合わせると、まだその境地に至ることができなかったり、途中で勘違いしてしまうことも誰もが通る道ということです。一流の経済人でも、若い頃は何でも自分が中心で人がしてくれて当たり前だと思っていたとか、昔は傲慢だったと思うが、だんだんと人の助けに気がつき、ありがたいと思うようになったといった述懐をする人は少なくありません。このように人に感謝する感受性や表現力は後天的に磨けるものです。自分ができたことは自分のおかげ。こうしてもらって当たり前、このような感覚を持つ人は人に感謝ができません。そして感謝ができない人というのは、客観的な視点が欠けていて独善的な傾向に陥ります。適切なフィードバックができなくなり、人に不満も持たれやすくなります。つまりビジネスパーソンとしてもバランス感覚が取れていないと言えるのです。そうすると、どこかで歪みが出てうまくいかなくなることや、自分自身に充足感が感じられず、生き方に迷ってしまう場面が出てきます。私たち人間には、自分以外の人や物、ことに恩義を感じられる人間であることは、思っているよりも重要な事柄なのです。感謝する心や行動を大切にしてください。上に立つ人はなおさら、人の助力や人からの貢献には敏感でなければなりません。また、それらを正当に評価でき、適切に表現できることが、ここから先は本当に必要なことになってきます。それを忘れてしまい、自分の成長の機会を奪わないよう、以下のことは覚えておいていただきたいこととしてお伝えします。感謝するに対する誤った認識は捨てる。相手を甘やかすだけだ。自分が損をするなどということは一切考えない。冷静に客観的に見る。感度を高くして感謝すべき点に気づきやすくすること。堂々とした態度で相手に感謝を伝えられるような印象コントロールを心がけること。また言葉もはっきり伝えること。いかがでしょうか？褒める、感謝する、これらの行為が あなたの部下や関係者、家族にとってどんなに素晴らしい内部欲求への答えになるか、そして自分自身にとってもどんなに素晴らしい意味があるか、それを忘れないでください。人に対して影響力となるのはこのような事柄なのです。